こんにちは。アクセス代表、多田翼です。今回は最近読んで面白かった本、マーケティングの本をご紹介します。本のタイトルは、女子大生オナホール。著者は神山リコ、リコピンさんです。で、今回はですね、この本からの学びを中心にご紹介できればと思っています。よかったら最後まで、ぜひぜひお願いします。はい。まず、この本の概要から簡単にお伝えをすると、この本、異色のマーケティングの本なんですね。著者はエロ系、アダルト系が苦手で、聞くだけで吐き気を催すほどの女子大生の方です。本の内容は男性用アダルトグッズであるオナホの販売を始めて、D2C、ダイレクトトゥーコンシューマーですね、一般消費者への直接販売を形式なんですが、D2C のビジネスとして成功し、最後にはその事業売却をするまでのプロセスが書かれているんです。ご本人が詳しく解説してくれる一冊なんですね。オナホというエッジの効いたテーマで、しかしなんですが、中身は本格的なビジネスの教科書とも言える内容なんです。実践的なマーケティング手法から、企業であったり、新規事業、あとは副業にも参考になる本なんです。で、この本の内容を大きく俯瞰すると、次のような流れになっているんですが、ポイント5つあります。まず1つ目が、事業選定とターゲット顧客の設定。これは事業領域を決めるということです。次に、ユーザーのインサイト発掘。すなわち、お客さんの深い理解です。三つ目のポイントが、商品のコンセプト設計と商品開発。ここで価値を作っていくわけで、四つ目が、Amazon での伝え方と売り方。そして最後、事業売却なんですが、ビジネスの終わり方、いわゆるExitです。で、このように、まずは市場とお客さんを決めるところから始めます。で、その後のプロセスというのは、マーケティングの流れとしてすごく綺麗に進んでいくんですね。扱うカテゴリーはアダルトグッズであって、書籍のテーマとしては極物とも言えるんですが、ビジネスとしてやっていることはすごく王道的なプロセスなんです。はい。で、この本では商品コンセプトの重要性が強調されています。事業を成功させるためには良いコンセプトになっていること、これ大事なんですよね。B2B であっても、B2C においても、また、有形の商材だろうが、無形商材でもこの点は変わらないんです。書かれていたことで印象的だったのは、良いコンセプトとは、良いインサイトを突き刺していること。これはどういう意味かというと、お客さんがまだ気づいていない、その心の奥にあるような望みとか不満に対して、こちらで先回りして提供する解決策が良いコンセプトになるわけです。では、良いコンセプトと切っても切り離せない関係にある顧客インサイトなんですが、どのように顧客インサイトを見出せば、発掘すればいいのでしょうか。で、この本から多くの学びは得られたんですが、その中でも私自身が特に参考になったのが、顧客インサイトをどうやって発掘するかでした。良いインサイトを発掘するためのポイントというのは、お客さんの気持ちを本人以上に、相手以上に理解し、お客さんすらもまだ気づいていないような望みとか悩みを代わりに見つけてあげること。ここポイントなんです。で、紹介されていた顧客インサイトを発掘する具体的な方法というのは、ユーザーインタビューだったんですが、ユーザーインタビューに入る前にですね、事前のリサーチを徹底する。ここも特徴的でした。具体的に、リコピンさんはどうやってリサーチをしたかというと、オナホユーザーのことを理解する、つまりインタビューをする前に入念な調査をしています。これから次のような視点から多角的なマーケットリサーチをしたんですが、事前のマーケットリサーチというのは、既存の競合商品へのリサーチです。その当時に流通していた商品を片っ端から調べたと。特に最も売れているものは何か、その次に売れているものは何だろうか、あるいは逆に売れていない商品は何か、ここも見ているんですね。あと、視点としては一時的にヒットしたもの、長く続いているもの、または商品ラインナップが多いブランドはあるのか、高級路線であったり逆に低価格路線の商品はあるんだろうか。このように見たときに市場全体で共通している商品特徴は何かというのを洗い出し、あとは、既存商品についている良い口コミとか悪い口コミ、これらも定性的な情報も掘り下げています。他にはクロスセルされているものですね。付随されて関連商品として売られているものはあるのか。こうした視点から事前のマーケットリサーチを行いました。次にユーザーが普段見ている情報も見に行きます。日常的に彼らが目にしている情報を見ることで世界観が垣間見えるんですね。また、ユーザーたちの中で何かこう情報発信をしている人がいれば、その情報というのも確認します。リアルな声を手に入れて、発信している情報から、普段彼らはどこにいるのか、どんなライフスタイルを送っているのかを具体的にイメージするんです。 そして彼らが憧れている状態、あるいは恐れている状況を知ることもポイントです。憧れている状況というのは、彼らにとって理想の状態は何か、本当のところはどうなりたいのかなんです。恐れている状況を探すのも効果的なんですが、その恐れている状況の裏返しが憧れにつながるからです。理想であったり恐れというのは、顧客インサイトの見出す、発見するヒントになるでしょう。はい。で、事前のユーザーリサーチにおいて、マーケットリサーチにおいて、ユーザーの世界観とか市場の把握がおおよそできたら、ユーザーインタビューに入ります。で、ユーザーインタビューの流れは、これから言う次のようなものなんですが、まず最初にですね、姿勢として自分には多かれ少なかれ思い込みがあることと、これを心得ます。インタビューの前に相手の欲求を想像し、仮説を作っておくといいでしょう。これをリコピンさんは表に事前に整理するそうです。また、質問項目も事前に作っておいて、インタビューの前半と後半では、聞き方を分けるそうなんですが、インタビューの前半では相手の言うことの傾聴に徹すると。そして後半では自分の仮説を検証していくようです。お客さんのインサイト、ユーザーインサイトを発掘するためには、お客さんの理想と現実のギャップに注目するといいでしょう。ユーザーにとっての理想の状態は何か、本当はどうなりたいのか、また理想状態を実現するための彼らの表面的な欲求は何かで、それに対して現状においてユーザーが思いつく、あるいはすでにやっている解決策は何だろうか、その方法では未だ解決できないことは何か、そしてその解決されない要因は何かですね。もし今の解決策がすでに望みを満たし不満を解消しているなら、ユーザーは理想状態を限りなく実現できているはずなんです。しかし欲求がまだ存在しているのであれば、現状の解決策では解決ができない何かがあるということなんです。で、ここにですね、より深い本当の悩みが隠れているんです。その中から自分たちが解決できるもの、お客さんの理想実現に対して最もインパクトが大きいもの、これを選んで事業として価値を生み出していくわけです。はい。で、リコピンさんがインタビューで一番大切にしていることは何かなんですが、これ一言で言うと、その相手に本気で興味を持つことなんです。で、インタビューをしている最中についつい考えてしまうのは、自分たちの商品開発に有益そうな情報を引き出そうという、こんな考え方なんですね。しかしそうではなくて、その人が考えていることを心からよく知りたいとか、自分のビジネスには役に立たなくてもいいから、自分は今この人に本当にピュアに興味があると。こんな姿勢になるんです。で、有益な情報だけをインタビューから聞き出そうとすると、どうしてもこう誘導的な質問をしてしまうんですね。しかし、その人すらも気づいていない顧客インサイトを見つけるためには、例えば相手がそのポロッとこぼした一言に、本音に真実が潜んでいたりします。まあ、本音を話してもらうためには、相手に興味を持った時だけに気づけるような発言とか言葉を大切にし、インタビュー相手が自分のことを興味を持ってもらえると感じるその安心感であったり、そういった空気を作り出すことが大事なんです。インタビューで話を聞くときに気をつけなければいけないのは、人は本音と建前を使い分けるということなんです。本人すら気づかず建前を言っている場合もあるでしょう。で、こういった建前というのは顧客インサイトではないために、インタビューをしている間は、これは本当に相手が本音を語っているのか、本音を言ってくれているのか、これを常に意識しながら向かい合う、向き合う、聞いていくといいでしょう。リコピンさんは、何々についてはぶっちゃけどう思うという聞き方をよく使うそうです。これを言われた相手は、あ、これは世間体とか気にしなくていいんだな、とか、この人は本音を伝えても引くことはなさそうだな、というような心理的安全性を感じることで、本音をより引き出しやすくなるんです。はい。で、発掘した顧客インサイトまでのお客さんの深い理解をしたら、その後、それをもとにコンセプトを作ってキャッチコピーに落とし込みます。で、最後の今回の配信のパートに入っていくと思うんですが、では購入へのつなぎ方ですね。どうやってその顧客インサイトから買ってもらうためにつなげていくのか、この論点見ていきましょう。で、キャッチコピーに落とし込むと今言ったんですが、ではキャッチコピーの役割とは、ここも触れておきます。キャッチコピーの役割は、その商品がターゲットとするお客さんに、詳細情報、商品の詳細の情報を読んでもらうようにつなげることにあるんです。で、詳細への橋渡しができるのであれば、キャッチコピーで商品が多少足りなくてもいいわけなんですね。ただし、商品コンセプトとずれたキャッチコピーで無理やり呼び込むとしてしまうと、お客さんは商品が提供できる解決策とは異なる期待を持ってしまって、商品の詳細欄を見てがっかりさせるだけです。あくまでコンセプトの趣旨から離れず、 お客さんの目に留まり、もっと商品を詳しく知りたいと思ってもらえるキャッチコピーを作ること。これ大事なんです。はい。で、商品を買ってもらうまでの大きな流れというのは、シンプルに言うと、最下があって、期待をして確信を持つと。最下、期待、確信。この流れなんです。順番に今の流れを補足すると、まずは商品のパッケージであったり、名前、またはコンセプトを見て、この商品は他の商品とは違って、私の悩みを解決してくれるかもしれないと。このように目に留めます。これが最下のところなんですね。で、次に、お客さんの理想を思い起こせれるようなキャッチコピーによって、この商品は自分が理想とする状態へ導いてくれるかもしれないと。まあ、商品を使った時であったり、使った後のその未来にワクワク感を抱くという期待感です。で、ここまで来てようやくお客さんは商品の詳しい説明を読む気になるんですね。商品詳細を読んで、この商品は他では解決できない私の悩みとか望みに導いてくれて、自分が理想とするゴールへ行ってくれると。このような確信を得ると。これが確信なんですが、このような最下があって、期待をして確信を得ると。こういった流れによって購入に進んでいくんです。はい。そろそろクロージングです。で、今回は書籍の女子大生オナホを売る、こちらを取り上げて学んだことを中心に見てきました。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。ビジネスの成功の鍵はコンセプトにあります。良いコンセプトとは、お客さんがまだ気づいていない深い願望を満たす解決策を提供するもので、コンセプトは顧客インサイトに基づいて作られるものです。では、顧客インサイトをどうやって発掘するのか。この見出すためには、お客さんの理想と現状のギャップから真の欲求を発掘するわけです。理想の状態とか、表面的な欲求、現状の解決策、未解決の問題、これらから奥にあるインサイトを探ります。インタビュー相手のことに本気を持つ姿勢というのが大事で、このインタビューから顧客インサイトを見出していきます。商品購入のプロセスですね。ここも最後に押さえておきたいんですが、3つのステップがあって、最下、期待、確信です。お客さんがその商品は他の商品との違いがあるということに気づいて、これ最下ですよね。次にキャッチコピーから期待が喚起されて、最後に商品詳細を見て買って間違いないという確信を得る。この最下、期待、確信、この3ステップというのも学びになりました。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。